Wonderful Science。
こんばんは、Wonderful Science です。夜中なのにテンション高い高い。今日はですね、4人の各国からのゲストをお呼びしております。まずはマイさん、イギリスで大学院2年間、ご卒業なさって、今映画村でご勤務されております。隣にいらっしゃるのが、皆さん見えていらっしゃらないかもしれないですが、残念ながらとても、ハンサムな方です。中国からのお客さんです。彼はなんと夜のお仕事をしたいと
違う意味なんですけどね。
そしてその隣にはチーズが嫌いなフランス人のニコさんです。そして私の左手にいらっしゃるのが、キムチをあまり食べない韓国人の方、ユンさんです。というわけで、このメンバーでいきます。それでは皆さん、
ワンダーハン、
ありがとうございます。テンション高いでしょ、ごめんなさいね。いつもと違ってフランクに行きます。もう私たちはね、実は今同僚で、朝9時から、夕方の6時までワイワイワイワイ、こういう感じのテンションの高さでずーっと走ってます。すごいでしょ。今日はですね、匂いをテーマにするんですけども、せっかく各国からいらっしゃってるので、日本に来た時に衝撃を受けた食べ物から匂いの体験の話などを聞いてみたいと思いますね。それでは、まずはトップバッターの中国の方。
どうして私から、
はい、そう、面白いね。
匂いの話、多分ちょっと違うかもしれません、
うん、そうなのよ。なんか
初めてね、日本に来る時、アルバイト先でなんか、王将で、
王将
で、
ね、
うん、そう、王将で、なんか、いきなりに店長、今日、昼、なんか、ご飯何食べる、メニューとかまだ覚えてないから、だから、天津飯でいいよ、いいですか、なんか、
ここに言われたのね、
そう、天津飯でいいですか、もう中国のものでしょ、天津飯って、自分、本当に天津の出身ではないし、まあ、ちょっと勉強不足で、天津飯でいいですけど、
知らなかったのね。
全然知らなかった。
中国にないと知らなかったんだ。
で、本当になんか、自分も天津の友達に聞いて、天津は天津飯がありますかと聞いたら、ないよって、本当に。
あれ、日本独特の食べ物だったね。
でしょ？
衝撃だね。
本当ですよ、本当。
本当に、ちょっと鼻をほじって。困ったわ。
困ります、本当に。
ありがとうございます、面白い話。でも、天津飯食べてどうでした？
美味しいですよ。
あ、本当に？
美味しい。
ああいうあんかけって結構京都ではね、好きで。
あ、そうですか。
冬寒いのでね、あんかけで、ちょっと体を温めましょうっていう感じなんですね。
そうですね。美味しいです。
そうですか。じゃあ、次、フランスの、まあ、チーズとかワインの話をしようかなと思ったら、いきなり本人から、チーズはちょっとあんまり僕は好きじゃないなとか、ワインは居酒屋では飲めないなというこだわりを持っていらっしゃいます。で、日本に来た時に、衝撃を受けた納豆が。
納豆ですね。はい、やはり、まあ、チーズに近いかなと言えるんですけれども、はい。
近いから嫌い？
そうですね。まあ、まずその、もちろん見た目もありますけれども、味と匂いと、そうですね。特にその、一番気になるのは、お店に入って、隣の方が納豆を頼んだら、なぜかってわからないですけど、多分その納豆と醤油の組み合わせですごい匂いますね。
あ、もう混ぜてる時からもう。
そうですね。だから、すぐ隣のお客さんじゃなくても、どっかでこの、なんか、レストランの中で納豆を食べる人がいれば、やっぱり匂いますね。
あ、そう。じゃあ。
かなり邪魔ですね、それは。
うわぁ。匂い的には、靴下の匂いに近くありませんか？
そうですね。
そうですね。
ね、私もそういうふうにね、考えてちょっと嬉しいですね。
あ、本当に？
そうですよ。
そうか。まあね、衝撃みんな受けますよね。あの匂いとかタッチと、あれ、ネットネット感はないでしょうって感じなんだけど、まあ、関西ではあんまり本当は食べません。はい、
ちょっとお待たせします。
そうなんですね。で、その千葉県の豆はすごく美味しくて、いわゆる納豆も美味しいんですけれども、その千葉県の近くのご出身の舞ちゃん、
埼玉ですけどね。埼玉は千葉近くないですね。
地理分かってませんから。なん か衝撃を受けた、あの、まあ、イギリスの話でも、日本の話でも。
ですね。ダブリンっていう、アイルランドっていう国があるんですけど、
綺麗ですよね。
あそこに行った時にですね、うん、あの、ギネスっていうビールありますよね。
黒いビール。
あそこ衝撃だったのは、あの、道めちゃくちゃ分かりにくいんですけど、近くに行くと、ビールの臭いのが漂ってくるんですよ。
あ、ビール臭いと思ったんだ。
うん、なんていうの、蒸留してるところ。
あー、なるほどね。
だんだん匂いがきつい方に進んでいくと、うん、目の前に工場が見えるところが衝撃でしたね。
衝撃の意味が違うんだけど、まあ、嬉しい衝撃。
そこまででも酔ってるみたいな感覚ですね。
そうですね。工場の匂いはね、匂いの元だからね。京都でも、お香屋さんがあるんですけども、やっぱりその工場があるお香屋さんなんかは、その一辺がワンブロック、すごく匂うんですよ。でもすごい老舗だから、周りに住んでる方はもう古い方なんで、鼻がもう慣れてしまってるんですよね。だからその匂いが、お香の匂いっていうのはあんまり感じない。でも私たちがそこの、お香屋さんの近く、まで通ると、風下になると、やっぱりすごく、あ、お香屋さんあるんだ、この辺っていう感じなんですよね。じゃあ最後に。あのね、ちょっと緊張してらっしゃるかも。
緊張しました。
キムチの嫌いだ。ユウさん、日本に来た時の衝撃の話を。
いや、実はキムチ好きなんですよ、もう。一応、韓国出身だから。でも、あんまりなんか海外に来たら食べれないっていうか。
あ、食べれないんだ。はいはい、食べないんじゃなくて。
理由がなんでかって言ったら、日本のキムチってキムチじゃないんですよ。
あ、何それ。
いや、もう、本当はなんか日本に来て、その友達の家に、ちょっと遊びに行ったんですけど、で、キムチをなんかその友達がスーパーから買ってきて、で、これ日本のキムチだよって、で、ちょっともらって食べてみたんですけど、いやー、これはまあ本当にもう、何これって感じで。
それはもう味がダメってこと？
いや、本当にもう、
まあ、何が違うんだろう。
日本の漬物ですよ、あれは。
おお。
だってキムチっていうものではないんですね。
ほお。
だから味も全く違うし、もう見た目はもう似てるかもしれないんですけど。
まあ似てるだろ。
でもますね。
はい、なんか完全に別のものって感じ。
へえ。香りとかはもう違うっていうことですか。
はい、やっぱり。で、多分そこに入れる調味料と、なんか最初から作る
調味料と。
いやいや
いや。いやいやいや。たまにね、分かってて使うときあるんですよね。
いや、知らないんだよ。
ナンパですかみたいな。
いやいやいや、違います。違います。すいません。
恥ずかしいって言って
た。ちょっと恥ずかしい。
皆さん気をつけてくださいね。かわいいなんて思っちゃダメですよ。それが手ですから。まあまあ、そんなことで、調味料が違うから香りも味も違ってくる。あんまり食べないということですね。なるほどね。なんかね、やっぱり世界を、まあ私も旅行アフリカとかするんですけども、行くとスパイスをよく使うんですよね。フランスもそうですよね。マルシェとかにスパイス。
そうですね。はい。
ね。
うん。
料理とか、されます？ご自分で。
あ、その質問の。でも確かに、まあ、フランス料理といっても、まあ、スパイスももちろん使いますけども、そんなにスパイシーという味にならないですね。
あら。
そうそうそう。
お、香り付け。っていうことですか？
それもありますし、あとは、やっぱり、よくソース。
あ、
中で使ってこれを混ぜてなんか、味付けなんですけども、はい、
それは例えば家庭によって違うもんなんですか？
それはもうもちろんありますね。
あ、
はい、
まんまの家庭の味があると
そうですね、はい。この辺が、やっぱりそのままの味が出ますね。
なんか今、急に音声のボリュームが、急にアップしながら、ミキサーさんが聞きたい話なのかもしれない。じゃあちょっと膨らましてみましょうか。そのスパイスで一番よく使われてる人気のあるスパイス何なんだろう？
何でしょうね、それ。それも家庭次第だと思いますね。まあ、料理次第だし、そうですね。まあ、だから、あと地方にいるも、
違うってこと。
ちょっと、
日本では手にあんまり入らないんではないんですか？どうですか？
いや、まあ大体日本でも探せば売ってると思いますけど。
あ、本当に、はい、その輸入品雑貨とか行かなくても普通のスーパーでも
売ってる。あると思いますね。
ああ、
はい、
じゃあそういうスパイスを使ってんだ。なるほどね。もう、中国のそのスパイスっていうのは私はあまり、あ、そうだな、日本人って中華料理作るんですけど、
そうですね、
どうなんだろう、あの味付け。
いやー、よくわからないんですけど。本当になんか、
ね、
ニコちゃんのなんかそういう料理食べたいけど、うんうん、うん、どういう味今イメージつかない。ほんまに。
あね、中華料理作るときって、あの、袋詰めになったもう完成された調味料もあれば、うんうん、
はい、
あのお砂糖を入れるんですよね、日本人って料理に。
うん、中国も地方によってお砂糖入れたりとか、うん、もう入れない地方もありますけど、うん、基本的に南の方、砂糖入れる、うんうん、ちょっと甘い
で。なるほど。あの、カイトさんのその出身はまあ中央ですけども、それより南かってこと
ですね。そう、それより南で。だからそこの料理、関東料理とか上海料理は、うん、多分日本の方の口に合うと思う。と思います。
なるほど。南の方の料理って言ったら何料理って言うんですか。
うん、関東料理とか、うんうんうん、上海料理とか。
上海料理、
うん、
へえ、
美味しいですよ。
あ、そうそう。関東さんの弟さんは、あの、弟さんでしたよね。あの、餃子がすごくうまいということで、
こんな。そうですね。あ、他のいいところがないんですけど、ただ。
あれ
料理が上手です。
あ、ほんと。餃子のタレって、あの、たまに私たち中華料理を一緒に食べに行くじゃないですか。
はい。
お酢が好きって言われてましたけど、餃子は、あの、水餃子ですか、基本。
うん、基本は水餃子です。水餃子。
あの、カイトさんの出身はチンタオでしたっけ、ね、
そう、チンタオ、うん。
で、水餃子で、お酢とお醤油は、
うん、これも、なんか、地方によって、家庭によってですけど、うんうん、私はちょっとお酢が好きで、うんうん、家族はみんなまだ、ニンニクの、うんうん、刻みとか、うん、ごま油とか入れます。
はぁ、いいですね。
美味しいですよ。
食べたいよ。
全部美味しいな。
作れません。
弟連れてきて。
そうなのよ。餃子日本人好きですからね。王将の話じゃないけれど。で、王将の餃子は日本人すんごく好きなんですけど、どうでした？
美味しいことは美味しいけど、ちょっと単調じゃないですか。うん、あの具一つだけで、もう中国に行ったらもう餃子の具もう何、うん、50以上の、うん、種類もあります。
あれは基本お肉、ミンチを入れるんですか、それとも野菜？
うん、いろいろな種類があります。
はあ、なるほど、うん。野菜でもなんか合う野菜と合わない野菜っておっしゃってるでしょ？
ありますよ。
あの、一番合う野菜って何になるんですかね？
野菜と野菜ではなく、うん、うん、私の好みではね、うん、
私の好み
では。行きたい
行きたい。ニラと豚肉一番合う。うん、
あら、
うん、でもね、ニラの方、多分日本人はちょっと嫌いで、夜はあまりた、昼はあまり食べれない。
ね、まあね。
そうですね。でも夜一回、うんうん、食べてみて、美味しいよ、本当に。
皆さんおすすめです。ニラと豚です。
そう、ニラと豚です。
ね、なるほどね。ちょっと最後に皆さんに聞きたいんですけども、あの、日本ではあの、大体各家族といって4人ぐらいが、まあまあ、普通の家族構成なんですけども、家族の構成は、まず、ユンさん。韓国では何人家族なんですか？
いや、私含めて4人ですね。
あ、同じですね。
はい。
で、ニコさんは？
私も4人の。
あら、あれ？
で、あの、私も4人
で。で、マイさんも4人です。
あれ？
あれ？膨らまない、膨らまない。失礼いたしました。で、その4人の、あの、家族は、やっぱり夕食は一緒に食べたりするんですか？
そうですね。普通で一緒に食べます。
あの、皆さん、家族の方は全員、あの、働いていらっしゃっても、
うん、
まあ、大体、家族で一緒に食べるっていうのが、あれなんですか？韓国でどうですか？
いや、もう、でもやっぱり、バラバラっていうか、みんな自分の、ね、とはそういう仕事っていうか。
あ、まあ、じゃあ日本と一緒、うん、
はい。
ああ、そうなの。でもフランスではどうですか？
フランスは必ずみんなで食べますね。
必ず。
でもフランス前に、多分あまり残業がないので
働くのが
そうですね。大体同じ時間で帰ってきますね。だから、はい、ちょっと遅くなってもあの、うん、みんな待ってますね。
あ、本当、
うん、それはすごく大事や。
すごく大事。
みんなで食べるのは。
やっぱりディナーで喋ることが、
これが中国大体同じと思います。
本当に。
なんか親も料理作って、うん、もう私たちからないともう食べません。ずっと待って。
本当。
本当ですよ。
あら、日本はそんなことないよね。
そんなですか？
すごいね。結構バラバラかな。お父さんの地位も低い低いみたいな。
マジですか？
そうだね。
うん。 まあね、世界のその食卓っていうのはもうちょっと違うんですけど、この間モロッコ行った時もやっぱり男の人が帰ってこないと食事が始まらないとか言って、それは日本の古いスタイルでもあったわけなんですけども、ずいぶん昔の話で。ということで、今日は、韓国からユンさん、それからフランスからは、ニコさん、ニコラさん、
ニコちゃん、
ニコラさんですね。で、中国のチンタコからカイトさんと、それからイギリスの大学院ご卒業なさったマイさんと、埼玉出身、千葉近くにみたいな。
全然近くに。
近くに。ということで、じゃあ、また、お会いする日まで、今日は国際色豊かなインターナショナルワンダフルサイエンスで、締めたいと思います。それでは皆さんまた、来週までごきげんよう。
さあ、じえ。
おばあ。
See you again. Wonderful science.